しては、賛美していきましょう。ラララララララララ三、はい。我が玉の奥深きより、清き調べ入れて、天の歌たえず流れて、我が玉を包みぬ。平和、平和、天より下りきぬ。愛の波とはに押し寄せ、我が玉を追いぬ。祈ります。愛する天のお父様、今日の御言葉を通し、あなたの御教えのうちにある、くすしきことに目を留めさせてくださいますよう、お願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今日のデボーション箇所は、ヨハネの福音書21章1節から14節。ヨハネ21章1節から14節です。お読みいたします。この後、イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロは彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜、は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども、弟子たちには、それがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。それで彼らは網を下ろした。すると、おびただしい魚のために、網を引き上げることができなかった。そこで、イエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。すると、シモン・ペテロは主であると聞いて、裸だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし、他の弟子たちは、魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく、100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾く引きか持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また、魚も同じようにされた。イエスが死因の中から蘇ってから、弟子たちにご自分を表されたのは、すでにこれで三度目である。アーメン。それでは、今日の本文をまとめて、その内容をお伝えいたします。イエス様は死から蘇られ、弟子たちにご自分を表されたのが、この時で三度目でありました。弟子たちが漁をし、何も取れないでいると、イエス様が現れ、魚の取れる場所を示されました。弟子たちがその通りすると、多くの魚が網にかかり、目の前の方がイエスであることに気づきました。弟子たちが陸地に上がると、食べるものが備えられていました。主はそれを弟子たちに与えられました。それでは、御言葉を黙想していきましょう。神様から示しを求めていきたいと思います。はい、それでは、分かち合っていきましょう。準備ができた方からお願いいたします。
はい、私は11節。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかったというところで、本当に昨日もたくさんの人が来たんですけれども大丈夫だったことを思いました。 今日もきっと大丈夫だろうということを教えられました。また3節ですけれども、シモン・ペテロが漁に行くと言って出かけていったんですが、その夜は何も取れなかったと書いてあって、主が共におられれば魚は取れるけれども、自分の力で自分の道を行こうとすると何も取れないのだなということも教えられました。以上です。
はい、私は4節と7節が目に留まりました。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。7節、そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った、主ですというところで、主だとわからなかったけども、イエス様だとわかる瞬間がある。そして全員ではないけど、これが主だと悟る人がいるんだということを心に留まりました。以上です。
はい、私は9節と13節が心に留まりました。弟子たちが陸地に上がった時に、すでに魚とパンが備えられていました。そして13節を見ると、イエスはそのパンを取り、彼らに大当たりになり、また魚も同じようにされています。のことから主は、私たちの行く先々で備え、そして全てを、必要をお与えくださるお方だと。はい。では、さらに詳しく御言葉を見ていきましょう。三位一体なる神様について。また教えられることを一つ一つについて調べながら黙想していきたいと思います。はい、では分かち合いできる方からお願いいたします。
はい、6節ですね。イエス様は網を下ろす場所を知っておられるお方だと思いました。今、タスマニアに来ているんですけれども、どこに網を下ろすべきか教えられました。昨日は、未信者がたくさんいるところで伝道できたので、本当に良かったと思いました。もう一つは12節に目が留まりました。イエス様が、気落ちした弟子たちのために食事を用意しておもてなしをしてくださるお方だというところです。私たちも、今日もイエス様に習って、乾いた魂のためにおもてなしができればいいなということを思いました。以上です。
はい、私はイエス様は人々の目を開いてくださるお方だということを4節、7節を通して教えられました。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。しかしイエス様が近づいてきて御業を見せてくださった時に、ヨハネの目が開かれ主だと分かったというところから、弟子たちがイエス様を離れたとしても、イエス様はご自身でご自分の弟子のもとに来られ、そしてご自分が主であることを教えてくださる、そして復活された確信を弟子たちに与えてくださるお方だなと、強めてくださるお方だということを教えられました。以上です。
私は9節から御子イエス様について教えられました。主は私たちの見えないところで私たちに仕え、必要を満たしてくださるお方だと教えられました。弟子たちが陸地に行くと、すでにこう炭火、そしてその上にお魚とパンが備えられていました。このところから、これは弟子たちの誰が準備したわけでもなく、もうすでにイエス様がそこに皆が集うことをご存知で、彼らの知らないところでもすでに備えてくださっていたというところから、イエス様は見えないところで私たちに仕え、必要を満たしてくださる方だと、自分自身もそれを模範にした態度を取っていくべきだと教えられました。はい、それではそれぞれいただいた御言葉を適用していくためにしばらく黙想しましょう。はい、では、準備のできた方からお勝ち合いをお願いいたします。
はい、今日は私たちを主が用いておもてなしをさせてくださるということを本当に感謝するべきだなというふうに思いました。主に倣って私たちも肉の糧とともに、また霊の糧も与えていく一日となるようにお祈りしようと思いました。特に 貧しいもの、心の貧しいものがこのクリスマスパーティーを通して温かくなるように伝道していきたいということを思いました。以上です。
はい、私は今日このイエス様が亡くなってから漁師に戻っていってしまった弟子たちを見ながら、以前はイエス様と一緒にいた人たちが離れていても、もう一度イエス様が現れて一つにしようとしてくださるお方なんだなということを教えられました。今ゴールドコーストの地で信仰はあるけどそれぞれの働きをしている方々、別それぞれ自分たちなりにやっている方々がいるんですけども、ここにも主がもう一度回復を与え、もう一度一つにしようとされているんだなということをこの箇所から今日は教えられたので、そのために今日は礼拝があるんですけども、主が現れてくださいますように、この礼拝の真ん中に主が現れてくださり、もう一度新しい一歩とこの地の回復のためにまず自分が備えていきたいなと思いました。以上です。
はい、私は今日の本文を通してイエス様がこう私たちの見えないところで使え、必要を備えてくださる方だと教えられて、自分自身も今日礼拝の奉仕やその前に自宅にいる家族に、まあ、食事を給仕したりする時間もあるんですけども、見えないところで細やかな配慮と志を持って使えていこうと、そこから一日を奉仕を始めていこうと今日は思いました。以上です。一言最後に祈ります。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださり感謝いたします。あなたの御言葉への応答をもって今日もあなたの栄光を表させてください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。